一緒にボードゲームしようよ。ほらぼど。
はい、始まりましたほらぼど。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ジャパミです。
ノスモスです。
イエーイ。
ノスモス、ノスモス、ノスモス、ノスモス。いや、初心プロレスラーみたいな。イエーイ。そうでしたね。あれ、なんでノスモスさんがいるのここに。
え、いや、初めてのコラボ動通常会、はい、読んでいただいて。
いや、どうしたんですか。どうした、はい、硬いし、なんか無理やり連れてこられたみたいな。
監禁されてね。
いろんな需要があってここにいます。
多額の借金を抱え船に乗せられ、気がつけばここに。かわいそうに。というわけでね、リスナーの方でね、ノスモスさん知らない方いらっしゃるかもしれないんで、ちょっと簡単に自己紹介してもらっていいですか。
はい、ノスゲムのノスモスです。
ノスゲムとは。
ノスゲムとはボードゲーム制作サークルノスゲムです。
はい。
で、スノーガエルという相方と2人でやっておりまして、うん、手作りの木でできたボードゲームを、
あ、代表作、代表作、
代表作は最近だとキャンディアベリーっていうのが、
あ、キャンディアベリーだわ。
声優さんにインタビュー受けたりとかね、はい、
はい、自分で言ってた。
いや、もう今
爆発ですよ。もう定期的にバズるといえばノスゲム。
まあゲームまでね、はい、開幕早々5分でなくなるといえばやっぱりノスゲムさんとこの新作っていうのはもう定番ですから。
そうですね。
はい、そんな制作側のノスモスさんが今回なんとこの通常会に殴り込みリング入りしていただきまして。なかなかでしたね。
気づいてますね。頑張りますよ。
まあ、ノスモスさんはホラボードのヘビーリスナーですから、当然、ね、まあ、どういった形で進んでいくかって分かってると思いますけれども、
はい。
はい、最近どうですかということで、日常あった出来事を教えていただきたいんですけれども、お二人何かありました？
ああ。
お、チパミさん。
あ、そうですね。最近ね、うん、あ、ちょっとノスモスさんに、定期的に、うん、漫画をお渡ししてて。
いやいや、貢いでんの。
あ、はい。
お送りして。
ええ、うん、お貸ししてね。うん、あ、ね、徐々に、優しい方の BL をね、こう、おすすめしていってるんですよ。
何、優しい方の BL って。優しくない方の BL が怖いんだけど。
まあ、いずれそれもね、なんかお貸しできたらとは思うんですけれども、ちょっと徐々に染め上げていこうかなって思ってます。
優しいのがどんなタイプ？
優しいのは、そういったなんかこう、過激な性描写が少なめ。あとは犯罪とかに触れない。
普通の犯罪に触れたっけなみたいな。
ああ、ありますね。あと、ノスモスさんはやっぱね、息子さんもいらっしゃいますしね。
はい、
あとはそういうのはちょっと。
ああ、まあ、そらそうですよ。
徐々に。
若い高校生がですね、そんな教師にいてこまされてるやつをですね、はい、見たひにゃでしょ。
平常心でいられないかもしれない。でも徐々にちょっとね、おかしい。
やばい。何でバーニングされるか。
楽しみにします。
はい。
はい。ちょっとやらしい木の板とか探してきて、あれ、この木の板ちょっと、あれみたいな。
あれ
みたいね、みたいな。
テトリスが。
あらー。
テトリス。
はい、はい。っていうのをお貸ししてると。
はい。それは普通最近の楽しみです。
もう本当によっぽどやな、君。君ほんまに。いつか捕まるで。
知りませんでした。
はい。危うくね。はい。犯罪に手を貸すとこですけど。ノスモスさんはどうですか？
私というか、まあ、家というか、その、ツノガエルが、
うんうん、
最近、ボードゲーム棚を制作してるんですよ、ね。
棚。
とあるルートから、
うんうん、
ボードゲームが10個ぐらいいきなり、
おぉ、すごいすごい。唐突に。
一気に増えたもんだから、うん、それがもう棚に入らなくって、
はいはいはい、
今までこうカウンターだったところに、
は
いはいはい、さらにこう本棚みたいな感じのを作るっていうので、
はい、
ホームセンターに行って、うんうん、薪を切って、棚を作ってたっていうのが最近の。
おぉ、すごい。
すごい。いや、でも確かにツイッターとかでね、写真が、なんか最初はただの木の糸、
木の糸噛むにしても木の糸、
最初はただの木の板なんですけど、どんどんなんかできていくのがね、すごいなって、
うん、ああ、なるほどね。 やっぱそういうのってこう、なんていうんですか、DIY って言うんでしょ？
そうですね。
でも大概うまくいかないじゃないですか。はい、ところがやっぱりノスゲームですから、そらまあ綺麗に。で、ツイッターにドベーンって載せてね。
すごい、そうですね。
ボードゲーム棚はね、やっぱりボードゲーマーにとってちょっと気になる隣の晩ご飯みたいな感じですよ
ね。ああ、そうですね。まあそういった、はい、冊子もありますから。いやー、すごいなー。え、それができて。
はい。
そうですね。だから結構ガラガラかと思えば、うん、どこからともなくボードゲームがやってきて、もう今パンパンなんですよ。
すごいな、なんだろう。真っ黒クロスケみたいな。部屋潰れるから、それじゃない。
下の人怒ってくる。
まあそんなね、まあそんな私ですけれども、はい、私の最近の出来事、言っていいですか？
どうぞ。
最近ちょっと色々ありまして。
色々。
はい。前々回のですね、田辺さんとイカさんの回で言いそうなって結局、まあ彼らの話が面白かったんでやめたんですけど、今回ここで言わせてもらうと、
はいはいはい。
実は大げさに言うと死にかけまして。
え？
死にかけたの最近。
なんか最近ボードゲーマーの方がね、なんかね。
ああ、なんかそうですね。巷のボードゲーマーの方々が軒並みなんか車にひかれただの、なんか体壊しただの、入院することになっただのって結構増えてるんですけど、漏れなく私も、ちょっとそれの直撃を受けまして、まあ何があったかっていうのをちょっと面白おかしくね、面白おかしく言わせてもらうと、
はい。
最近なんか痛いなって腹の下あたりが。なんか股間のちょい上ぐらいが痛いなってなって。で、私腰痛、まあ、軽い腰痛持ってるんで、まあ、それでちょっと神経が痛んでるのかなと思ってあんま気にしてなかったんですけど、それにしても痛いぞと。ラジオ体操をしたらもうその時ビキーみたいな。みたいになって、これはもうあかんと思って、まあ調べますわね。
はいはい。
で、ちょっと外科行こうと思って。
うん、
で、近くの外科行ったらですね、まあこのコロナ中の中だから結構まあ緊張してる感じの状態なんですよね、皆さんもね、はいはい、うん、まあ、そんな中もう当然マスクしていって、うん、そしたらまあその外科の先生がですね結構ひょうきんな方で、ああちょっと脱いでみてって、どこどここう脱いでみてって言われてね、立たされて
はいはい、はい、
で、ああはいって言ってこうちょっとだけズボンキュッて下ろすじゃないですか、はいはいはい、あ違う違う違う、もう痛いんでしょってもう出してって言われたから、
男性ですよね。
あ、そう、男性のお医者さんにね、
はい、
ああはい、わかりましたってペローンって出してプリンって出たわけですよ。
プリン、
ほんでグリグリグリグリグリグリってされて、で、ああ鼠径ヘルニアだねみたいな。
ああ、
まあ鼠径ヘルニアって、まあヘルニアといえばなんかこう腰痛、まあ腰のね骨と骨の間から神経が飛び出すことでおなじみですけど、実はヘルニアって飛び出すって意味なんで、鼠径ヘルニアは要は自分の股間のちょい上の部分から飛び出してるわけですよ。何が飛び出してる？何が飛び出すと思います？
え、股間のちょい上？
はい。
腎臓？
ああ、でもね、腸です、腸。
あ、
大腸。
大腸。
大腸が飛び出す状態なんですよ。鼠径ヘルニアって。で、結構これ男性なりやすいらしいんですよ。重たいものを持ち上げる人とか、年取ってくるとなりやすいみたいなのがあって、だから、まあ、稀ではないと。
はい。
で、ああ、まあ、すごい軽度の鼠径ヘルニアだね、みたいな。ただ、ここ来ても意味ないよ、みたいな言われて。
あ、そうなんですか？
はい。で、内科行ってね、みたいな言われて、はいってなって、うん。で、仕方ないから今度内科行くじゃないですか。
はい。
で、内科行って、また調べてもらったら、出してってまた言われて、もうね、拒めないですわ。もう絶対出させられるんですわ。
まあ、拒めますね。
で、大体ひょうきんです、先生は、やっぱり。
まあまあ、一応ね、大見さんのね。
そういった権威の方々でしょうし。
緊張をほぐすためにもそうでしょうよ。
しかも、県のね、大きい病院に行ったんで、
はいはいはい。
で、そんで、プリンって出されて、また同じこと言われて、
はい、
で、これはもう手術するしかないと。
痛そう。
鼠径ヘルニアっていうのは治らないんですよ。
あ、
まあ、ちなみにこう、まあ、筋肉と筋肉の間から腸が飛び出しちゃうんで、重度になるともうお腹の下のあたりが本当に拳一個ぐらいボコって出るんですよ。
腸が
。で、押すと、ペニョッつって戻って、で、またポコンって出てくるみたいな。
そういうおもちゃありますよね。
そうなんですよ。これね、でも、ブラマヨの小杉は、もうこれネタにしてて、へそから出てるんですよ、腸が。
ヘソヘルニアってやつですよね。
そう。で、痛くないんですよ。大きくなると。ただ、私が痛いのは、本当にちっちゃい狭いとこだから、そこを出たり入ったりすることで、痛みがあるみたいな。だから、これはもう手術しない限りは治らないんで、ちょっとこれ手術しましょうみたいな話になって、ああはいって。で、その前に CT スキャン受けることになりますよみたいになって、
はい、
ああはいはいはい、じゃあ CT スキャンねって言って、あ、じゃあ今度いついつの予約で CT スキャン受けますって言って。で、そこで手術するかどうか決めましょうってなったんで、そのつもりでいたら、チュパミさんがね、 なんか CT スキャンは危ないでって言い出して
CT スキャンはね、あの重度な病気を疑われるのであれば有効かもしれないんですけど、鼠径ヘルニアでしかも軽度であれば、まあその、
まあえて CT スキャンじゃなくてエコーでいいんじゃないかみたいな言い出して、で私はもう全然 CT スキャンでいいやと思ってたのに、すごい脅されたから、ああかんわと思ってで急遽エコーにしたんですね。
あ
ー CT スキャンしたかったけどね、名前もかっこいいじゃないですかCT スキャンしたみたいな。でもまあ確かに調べたら、まあそれなりに危険だっていうね。まあお医者さんはその CT スキャンは若いうちにそんなんで影響はないですよ、安心してくださいって言いますけど、まあでもチュパミさんこう言うんでね、うん、まあちょっと軽度の方だし、確かにエコーにしてもらおうと思ってエコーにしたんですよ、うん、
はい、
ところがですよ、こっからまだ話がありましてね長いね、
このゲームラジオじゃないですか
まあまあ聞けや言わせろや、
長いな
先々週の分もあるからねで、エコーを受けることになるんですけど、会社の健康診断でエコーは散々受けてきてるんで、どんなんか分かってるわけですよ。このなんか透明のブニュブニュした液体を腹の上にかけられて、ほんでグリグリするなんか棒みたいなんで腹をゴリゴリゴリゴリされてね。で、それされるんだろうなと思ったら、なんか暗い部屋に通されて、後から来ますからね、先生がね、みたいなシャーって閉められて、で、まあ、横鳴らされてね。
はいはい。
で、1分ぐらいまた待ったら、シャッって先生入ってきたんですけど、
はいはい、
先生ともう一人女の子が入ってきたんですよ。すごい若い。
誰？
学生さんかな、だからちょっと研修医みたいな。
あー、見学。
見学、そう、見学なんですよ。私は何の承諾もしてないのに。
あ、大きな病院あるあるですよね。
で、はい、じゃあ調べますからねって言って、全然関係ないところですよ。あの、鼠径部分じゃなくて、上をグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリってされて、で、なんか、ここは膵臓だよ、みたいな。
人体模型みたいな。
ここが肝臓でね、とかって。え、誰に言ってんのかなと思ったら、もうその、研修医にめっちゃ説明してるんですよ。で、それがもう5分ぐらいずーっと。で、私も喋ることなく、ずーっとなんか、ね、その状態でやられて、
はい、
で、じゃあそろそろ調べましょうねって言ったら、なんか、さらにシャッって言って、
はい、
今度男の子が入ってきたんですよ。
増えてる。増えました
わ。
はい。はい。
で、その3人で、
はい、
じゃあ、下やりますよって言って、プリンってまた、私の、プリンって出たら、は
い、
なんかその、研修医の女性が、ほーみたいな。めっちゃ覗き込んで、いや、さっきまでそんな、ほーとかなかったんですよ。ただただ画面を見てただけだったのに、
そこは食いつくんですね。
なんか私のその陰部にもう直接顔を持っていて、ほーみたいな感じで見て、でじゃあ調べるよってそのもう棒をそこにグリグリグリグリってされて、私もあーみたいな。ほんで後から来た男性もふんふんみたいな。
なんでなんで。
そしたらなんかそのメインの医者の方はようわからんなーとか言い出して、あーちょっとわからんなーとか、鼠径ヘルニア、ちょっとわからんなーってずっと言われて、首かしげ出して、でその間も透明のベトベトするやつを上からビリュンビリュンってかけられまくって、お腹と陰部がもうほんとジェルだらけになってるん
で。養殖。
そしたらわかりませんって言われて。急にペーパータオルみたいなやつを腹の上にファーンって投げられていや本当に雑にファーンって投げられてはい拭いてとか言って
両辱
そしたらその、ね、研修の女性がもうすぐにシャーンって出てって、
はいはいはい、
でメインの方もシャーンって出てってそしたら男のね若い男性だけが残って、
はいはいはい、
私に向かって大丈夫ですかってい
や
ふふって半笑いで
やっぱちょっとおもろかった。
私だって横になったまま一生懸命そのペーパータオルで自分の体全部めっちゃ拭いてたんですよ。陰部とお腹をもうほんとベトベトだったから、そしたら大丈夫ですかとか言われて、
お腹も両軸の鍵
マジどついたろかな俺何の承諾もしてないのに。
あ
で結果何が分かったかって言ったら、あの ALT 値が高いですねって言って、
あ脂肪肝的な、
ね、脂肪肝の傾向がありますねっていう。でごめんなさい、ヘルニアに関してはねちょっとやっぱエコーじゃ分からなかったですねって言われて、あはいって言って終わり。結局じゃあ手術はじゃあもうちょっと分かるようになってからしますって言って、
え終わり
終わり。でなんで死ぬかって言ったら、鼠径ヘルニアってほっとくと嵌頓っていう状態になって腸が腐るんですよ。 で腸が腐るとすぐさまその救急車なり病院行かないと下手すると死ぬらしいんですね。昔はそれで死んだ方もいらっしゃるらしいんですよね。なんでそういう危険な状態もあるから、まあ、今後気をつけようというそういう話ですよ、
健康第一、
健康第一というね、
でも関東になったらめちゃくちゃ痛いらしいんで、あの速攻救急車呼ぶレベルらしいです、ね、
はい、気をつけますということで、
はい、
だいぶ長く話しちゃいましたけど、まあオールカットしてるとして
はい、というわけでね、
そう、もうチパミさんの下りのとことかはもう多分全部ないでしょう、
はい、いやいや、もみさんのなんかもプリンっていう話はもういらないよ何回出すねん。
まあそんなね、腸が飛び出してるとか、
おいおい使うんだね、
もうどうでもええねんそんな、はあ、そんな最近あった話を言うだけの番組じゃないんだ、これはボードゲームと、
はい
はい、
ホラー映画の
紹介をするそんな番組なので
無理やり
記憶が飛
びます。こっからですよ、メインは先生、はい、モスモス先生、
モスモス先生、
点上げマックスピーポーでいきましょうはい、というわけで今回紹介するボードゲーム一本、最近話題のこちらです。ドドン、マラカイボ。
マラカイボ、マラカイボ、
マラカイボでですよ、マラカイボ。
あ、もみさんの話はこれに通じてたんですね。
いやいやいやいや、別にイボじゃないですかヘルニアは、
はい、はい、
マラカイボ、お二人遊ばれました？
はい、
遊びました。
そうなんですよ、こちら一緒に遊んだんですよ、
ね、
マラカイボ、あー面白い、今話題ですせ、これ、今ツイッター界隈でも
めちゃめちゃね、みんなツイートしてますよね、
マラカイボ遊んだっていうだけでちょっと一個上の市民みたいな、なんかね、あいいなみたいな、
マラカイボ遊んだっていうだけちょっとフォロワー増えますからね、
やたら面白い面白い言ってますけれども、そんなマラカイボをね今回特集したいわけですよ、はい、こちら、
はい、
先日 10days games さんから待望の日本語版が発売されまして、 10days 通販はもちろん各販売店さんからもあっという間に完売した話題の新作なんですね。
お
ー、まあ販売数完売ってね、ボードゲーム業界というか、まあ、この市場においてはさほど珍しいことではないじゃないですか、
はい、
よく聞きますよね、もうそれこそ第一人者はノスモスさんですからね、
数がね少ないんで、
うん、いやそういうのもあるし、実際のすごい前人気みたいなのもあるんで、でこのマラカイボあれですからね、送料込みで1万円しますからね、
おお、なかなかいいお値段、
そうこれだけの値段がして、完売ですわ。しかも、テンデイズさん、結構生産されたはずなんですけど、それがあっという間に完売しまして、つまり、そんだけ注目されているわけですよ。
あ、でも確かに、これ、重いゲームでね、いい感じのゲームってなるとね、1万円ぐらいしますよね。
いや、しないしないしないしない。しないしない。まあ確かに、サイズとか、あそこまでなってきたら、そうですけど、まあ、オーディンとかも、まあ、それなりの値段はしますけど、マラカイボ、まあ、作者って、でアレクサンダープフィッシュターさんなんですね、プフィッシュターさんなんですけど
プフィッシュター、
彼の主なね作品としては何があるか知ってますか？
あれだ、
はい、
GWT
グレートウエスタントレイル、正解、そうですね、グレートウエスタントレイルもそうだし、モンバサ、ブルームサービスなどなど、まあ著名作それ出してますよ。でもそれらもじゃあそんだけの値段したかって言ったら、彼の作るものは全てそういうわけじゃないんですよ。でこのマラカイボは1万円超えして、でかつこの人気ですからね。でプフィシュターさんの作品の中で言うと、これはですね、集大成と言っていい、
集大成、
とにかく要素が盛りだくさんなんですよ。
はあ、
実際遊ばれてそう思ったでしょ。
もう盛り盛りの盛り
盛り盛りの盛り盛り盛りの盛りですわ。
そうです、
あれもこれも、あとあれも入れちゃおうみたいな、
なんかもうプリンアラモードにパフェ入れて、でその後お好み焼きをドーンって上から乗せた
り、いや全然違うやつ甘味どころに
でも美味しい、
大阪名物部長だいやー、もう満願全席と言っていい、そんな作品ですよ。私もね、久々にこんな重げやったなっていう、まあでも楽しかった、まあそんな流れになっちゃいますけれども、はい、いつものチュパミさんお願いしていいですか、いつもの、
はい、マラカイブはプレイ人数が1-4人、対象年齢が12歳以上、プレイ時間が1人につき30分となってます。
そう、1人につき30分。大概ね、このマラカイボを出してきてね、これやろうって言ったら、あ、 こんな箱大きいのに30分なんだって言われるわけですよ。よう見てと、スラッシュシュピーラーですから、
はい、
もう完全に1人当たり30分。ということは、表記で言えば120分ですわ。4人でやったら、マックス4人なんでね。
はい、
で、120分ってことは、大概ね、3倍くらいかかるでしょ、インストコみたい
な。大体そうなりますね。
そう、まあ、初めてやるときはね。
そうですね。
なので、これどれくらいかかりましたっけ
6時間。
6時間か、そう。そしたら、ノスモスさんが書かなきゃいいのに、ツイッターで、マラカイボやったら、2時から始めたのに、22時ぐらいまでかかったみたいなの書いたでしょ。
まあ、かかりましたけどね。
そしたら、それ見た人たちが、え、マラカイボってそんなにかかるのみたいになって、で、みんながなんか遊んだ人たちが、私は5時間かかった。私は3時間で終わったみたいなのに、うわーって書き出した。
そうそうそう、
あれ絶対、ノスモスさんが。
いや、もうそうですよね。
申し訳ないの。
だから、それ以外は、もうめっちゃ好意的なツイートしかなかったから。
そうなんです。みんなね、好意的なんですよね。ちょっとね、別に批判ではなかったけど、すごいかかったなーっていう。
はい。
独り言をね。
独り言を言った結果、まぁ、ちょっと一石を投じてしまったみたいな。
みんなびっくりするから。
波紋がすごかった
よ。ちょっと見てて面白かった。
焦りました。
焦りましたけど、まぁでもそれだけのね、
はい。
なんですか、満足感、充足感みたいなのは当然皆さん手に入れてるわけで、
はい、
でまだやってない方のためにこのゲームの魅力っていうところをね、まずルール説明から入っていきたいんですけれども、ルールはですね、プレイヤーは17世紀大航海時代の冒険者となって、ヨーロッパ全土で船を駆け巡って富や名声を集め英雄になることを目指しますと、うん、でゲームジャンルとしてはハンドマネジメントがメインの自由スゴロクですね、
う
ん、はい、まあ、自由スゴロクって私が勝手に呼んでますけれども、これは要は、スゴロク状になっている盤面の上を自由に進んでよいよと。
うんうん、
まあ、そういったゲーム他にもね、ありますわね。
うん。
うん、このマラカイボの場合は、一歩から七歩、もう手番のたびに自由に進めていいわけですよ。じゃあ、私はここで止めるわ、とか、あ、俺はもっと行くぜ、みたいな。で、止まった場所によってやれることが違っていて、町に物資を輸送したり、村で強化カードを購入したり、クエストをこなして報酬を得たり、助手アクションを使ってブーストしたりと。
うん、
まあ、そういった様々ありますわね、と、
うん。
うん。で、手札っていうものもあるんですけど、手札のカードにはですね、使い道っていうのがいくつか用意されていまして、物資として使うこと。まあ、これによってクエストをね、こなしたりとか、あとそのカード自体を購入。まあ、コストは払って、要は自分のマイボードの横に置いて自身を強化したりみたいなことができます。手番終了時に必ず手札っていうのは規定枚数まで補充するんですよね。自動的に補充されるんですよ。なのでどんだけその物資で使おうが、カードを購入しようが、また規定枚数入ってくるんで、どんどんと循環します。手札が回っていく。で、こちらをハンドマネージメントしつつ、ゲームが進行していきますよと。
うん、
で、誰か一人でもスゴロクを最後のゴールのマスに到着させると、その時点で中間決算を行ってラウンドが終了。それを4ラウンド繰り返してゲームが終わります。で、最も得点の高いプレイヤーが勝ちとなるんですね。
うん、
まあ、かなりはしょって説明しましたけど、こんな形ですよね。
うん、
はい、じゃあなぜ面白いのかっていうところに入りますけど、ノスモスさんもね、どんどんとね、言いたいこと言ってもらっていいんですよ。はい、
はい。
もう今緊張して顔がなんか、親族全員死んだみたいな顔してますけど。
ドキドキしてます。
いや、何をドキドキしてるの楽しみましょう。
はい、
まあ、なぜ面白いのかっていうとこですが、
はい、
私が思う面白さはですね、このプフィシュターらしさあふるる要素てんこ盛りの重厚感だと思うんですね。
ああ。
まあ、さっき言ったように集大成と言われてまして、彼の過去作のいいとこドリップな仕上がりなんですよ。例えばこの自由進行スゴロクもグレートウエスタントレイルでもあったシステムなんですね、
うん、
とのように、まあ、過去作で培った面白いメカニクスの根幹っていうのをこのマラカイボではもうこれ全部かと、
はい、
これ全部かってふんだんに取り入れてまして、
あ、
でプレイのたびにいろんな味わい深さっていうのは堪能できます。
いいとこドリップっていい表現ですね。
いやいや知らないの。いいとこドリップって言葉知らないの。
あ、知らなかったです。
まあそういった形で、あれもこれも過去作で良かったやつ全部入れたれやみたいな、っていう形になってるから、
はいはいはい。
なんかさっきそのチュパミさんが言ったのって意外とまとえていて、プリンの味もすればお好み焼きの味もするんですよ。
結構ね、失敗することも多いじゃないですか、そういうモリモリのゲーム。
さすがっす、ゲームデザイナーのノスモスさんはさすが分かっていらっしゃる。そう、いろんなものを織り込んだ場合、まあ、結構やりがちですよね、初作。
まあまあまあね。
ゲームマーケットってのがあるんだ、私もゲーム作ってみたいって言って入ってきた人たちって、やっぱりいろんなゲームに感化されて、思いついたデザインをバーって入れてるんですけど、まあまとまってなかったりとか、味が濃すぎて、なんかいまいち軸がないみたいなのを感じがちですけど、ブヒスタ先生は、もう経験がありますから、それも綺麗に一つの作品として織りなしてるわけですよ。
ああ、そうですね。
そこがこのゲームの大きい魅力だなと思うんですね。で、まあ具体的にどうやってそれがね、ゲームに入ってくるかというと、手番でやること自体は簡単なんですよね。もう1から7歩進むだけで超シンプルな作りです。が、その後の選択肢がとにかく膨大に用意されていて、人材募集、戦闘、探検トラック、マイボードの封印解除、クエストクリア、闘神、目標カードのゲット、助手アクション、などなどですわ。もうこれ今聞いただけでも、ヒーってなるのに、さらにこの中でも細分化されてるわけですよ。できることが、はいはい。勝ち筋めちゃんこなかったですか？
もうどうやって勝っていいかもう全然わかんない。
逆にね、いろいろ用意されすぎて、
そうですね。
用意されすぎて、どれでいけばええねんみたいな。で、そこから生まれる重厚感がたまらないんですね。とはいえですよ。そういったね、ゲームって、あ、ていうか、あれかな？最近のトレンドの話になるんですけれども、豊富に要素があるけど、結局一回のプレイでは一部分しかうまく構築できないっていうのはありがちじゃないですか。意味わかります？例えばニュートン、ニュートンってあちらも結構ポイントサラダなんですよ、いろんな勝ち筋みたいなのが用意されてるけど、いやいや、もう2つぐらいしかできんかったみたいな、でも次頑張るぞみたいな、次やるときはこっちの戦略でいこうみたいな、
バランス型にはできないですよね。
そう、うん、オールマイティ全部進めるというのはやっぱできないデザインが、まあ、最近のトレンドとしてあるなって私は思っていて、でそれがリプレイ性につながってるとは思うんですけど、ところがこのマラカイボどうでした？
全部できる。
そうです。
そう、全部できる。やりたいこと全部やれちゃうマンなんですよ。
これいいのって思ったぐらい。
このね、一応マイボードがね、それぞれプレイヤーにあるんですけど、マイボードに封印されている要素があるんですよ。で、それをどんどん強化できるんですね、ゲームの途中で。
はい。
例えば手札の枚数増やせるとか。
うんうん。
で、こういうのも、いやー、どれを強化しようかなって最初考えるじゃないですか、ゲーム始まったら。
うん。
よし、これを目指すぞ、みたいな。もう違うんですよね、もう全部封印解けちゃうんですよ、最終的にほぼ。ほぼ終わった、みたいな。で、カードの購入も、4枚ぐらい変えたらいいのかなと思ったら、もう最後、机からはみ出すぐらい。もう何枚カード持ってんのって。15枚ぐらいカード作っちゃったよ、ぐらいの。
大前ですよ、なんかワンデッキできたよ、みたいな。
全部やれちゃうマン。
あ、
まあ、結局それってね、どういうことかというと、少ない手数で効率化を狙うのが進行の軸となる、さっき言ったトレンドなね、まあ、ゲームデザインとは違って、マラカイボはとにかくほぼ全部出せ切っちゃうから、はい、それらを組み合わせて得点源をどれだけ豊富に構築できるかっていうのがポイントなんですよ。こんだけある要素、お好み焼きともんじゃ焼きって合うんちゃうかみたいな。
ああ。
プリンとお好み焼きは合わんけど、プリンとソフトクリーム合うんちゃうかみたいなんで、それぞれの要素をうまく合体させていくことが実はこのゲームのポイントになるんですね。
ああ、確かに。なんかちょっとね、既視感あるなって思ったんですよ。プフィシターさんのマラカイボ。あれですわ、実家に帰った時の、まあ、お母さんが息子娘に作る大量のご飯。
どういうこと？それあなたの家次第だろ。
いや、久しぶりに帰ってきたら、もう刺身も用意したし、とんかつも用意したし、もうご飯もカレーも用意するよ。しかもデザートにもアイスクリーム
ってやつね。
そうです。
好きなもの全部出したよ。
でも結局食べきれるのって、そのうちいくつかでしょ。
そう、
だからそこをどううまく合体させる、相乗効果を狙うかっていうところが、まあポイントになるかなと。というふうに思いました。あと魅力、大きい魅力、まだありますよね。いや、気づいたでしょ、このゲームの大きい魅力。
え？魅力？あれだ。
何ですか？
ストーリーモードですよ。
さすがです、チパミさん。そう。このゲーム、ちょっと特徴があって、まあ、レガシーじゃないんですけど、ストーリーがあって、それは、 なんかテキストカードみたいなのが登場して、で、クエストみたいなのが発生するんですよね。ストーリークエストみたいな。誰々がさらわれたから、どこどこに行かなくてはいけないみたいなのがあって、で、そこで何々をすると助かって、そいつが手札に入ってくるみたいな。そういったのが、すんごい枚数用意されてて。
すごい枚数ですよね。
で、遊ぶたびにその続きっていう風に遊べるようになってるんですね。要はキャンペーンなんですね、これ。で、これがね、非常にいい。
なんかね、選択肢もあるんですよね。そいつを助けるのか、それとも無視してお金を稼ぐのか。
ああ、そうなんです。みんなで決めてって、まあカードには書いてあるんですけど、助けるか、それとも無視して敵を倒すかみたいなのとか、そういったところでまたね、盤面が変わっていくんですよ。
ああ、そうですね。
でも安心してください。盤面に直接シールを貼ったり、何かマジックで書くとか、そういったゲームではないので、単純に上からね、新しいボードみたいなの重ねておいていくから、また別の人と遊ぶことも当然できるんですけど、ただ推奨としてね、これは初回から遊んだ方がいいです。ストーリーモードを。これはね、メリハリが生まれるんですね。もう一つの盤面でずっとその、まあ、何時間も遊ぶっていうよりは、途中で、そんなん出てきたんだ、みたいなことによる緩急が生まれて、非常に面白いし、あとストーリーモード自体は別に入れたことで難しくなったり、ルールが増えるっていうのはほぼないんですよ。というのを考えると、推奨としても最初の初回から入れるっていうのは結構おすすめです。どうでした？
なんかそのボードゲームに物語があるっていうのはすごい新鮮でしたね。
いいですよね。だから感情移入しやすいんですよ、その分ね。なりきれるし。
なんかこのゲームブックみたいなやつがね。
まあその分お値段が。そう。だから1回のプレイで入ってこないボードみたいなもんガンガンでボックスの中に入ってますから。それでお値段も上がってると思いますけど、その分の重厚感が楽しめると。
お値段以上ですよ。
そしてお待たせしました。ネガティブな点。わかりますか、ノスモスさん。この番組はネガティブな点をあえて言うことによってより面白さを強調しようというものですから。
はい、
じゃあもうあなたたちの番ですよ。
イエーイ。
ネガティブな点、マラカイブのネガティブな点教えてください。
いやもうね、とりあえずあれでしょう。
何ですか？
アイコン。
アイコンちょっと老眼問題的な。
どういうこと？どういうこと？ちばみさんも？
いやあ、私はですね、なんかこうアイコンがね、直感的じゃないものもあるんですよ。まあ、例えばこういうやつとか。
こういうやつで、これなんていうの？こういうやつで。
まあ、このなんかね、このチップがこう剥がれていくじゃないですか、個人ボードから。
封印が解かれていくと。
でその封印が4つ解けたら、これができるよみたいなのがあるんですけど、これとかもなんか分かりづらいなと思って。
いやもうあなた自身の説明。説明が一番わかりづらいですよ、今。これとかあれとか。要はあれでしょ、アイコンの種類があまりにも多すぎて、もう何を意味しているのかがいまいちわからないのと、あと、同じデザインなのに、処理が若干違ったりするんですよ。
そうですね。まあ、しかも、それはわかる。デザインが違うのに、処理が同じっていうところもあったりとか。これはですね、ちょっとアイコンのデザインはもう、ちょっと、そう、頑張りたかったな。このゲームならば、より、このアイコンって重要じゃないですか。
まあ確かにそれはそう。だから一つ覚えておけば他のは全部わかるみたいなところではないので、私もネガティブな点として思ったのは、インストが大変。インストはとにかく大変ですね。
そうですね。
これ、ルールブック見ても、全部でね、24ページ。いや、シンプルじゃないよ。あなたは私がインストしたからシンプルに受け取ってるかもしれないですけど。これ24ページあって、その24ページのうち、アイコンとかカードの説明が12ページあるんですよ。で半分がアイコンとかの説明なんですよ。
しかもアイコン結構重要ですし、ね。
で、さっきちぱみさんが言ったように、それぞれで処理が違ったりするから、それをちゃんと遊ぶためには、全部じゃなくてもいいけど、言ってあげなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、インスト聞いた段階ではちょっと、やり始めたこと後悔した。
すいませんでした。いや、すいませんでした、それは。それは私のせい。
よかった、全部出て。
いや、でも本当にね、はい、2年前の自分だと泣き出すレベルですね。
泣いてよかった。
よかった、今日。
もうやらなあかんことが多すぎて、
覚えなきゃいけないけ
どね。覚えなきゃいけなくって、もう本当に脳がね、パンクしそうです。
ちょっと煙出てましたよね、みんな。
それはわかりますよ。
全員がね。
インスト結構長いんで、もう本当にこう、気合い入れて、インストを聞くぞっていうやる気でね、スタートしたんで、でも、インストは大変でしたけど、やり始めると結構サクサク。
あ、そうそうそう。
あ、そうですね。
やることしたら非常にシンプルなんで、あっという間に覚えていくというか、頭に入っていくんですけど、まあ、それで言ってもインスト、さらに私言いたいのは、準備と後片付け。
大変ですね。
これは本当に
結構かかる。
なんかね、私が一番気になったのは A カードと B カードと C カードの処理なんですけど、はあ、準備のところにまず A カードを前回使った C カードを混ぜてシャッフルします。で、それを各プレイヤーに8枚ずつ配ってください。はい、さらに B カードを40枚取り出して、はいはい、それを今使った A カードと C カードの束に折り混ぜて、さらにシャッフルしてください。そしてそこからディスプレイとして配置します。もうね、なんか3分クッキングみたいな、それで出来上がったのがこちらみたいな、結局何ができたみたいなね、でこれを準備の段階でするってことはゲームが終わった後また A カード B カード C カードを分けて片付けて、しかもストーリーが絡んでるやつはちゃんと別のパックに入れてとか、そういうことしなきゃいけなくて、だからもう私全てのユニパックにマジックで全部書いてあるんですよ。
書いて
もうすでにオープンしたやつとかね、マジックで書いといて、もうここに入れるっていうの全部書いて、分かるように次遊びやすいようにしておいて、
は
い、
あ、でもこう言っちゃなんですけど、なんかあのトフィスターさんの性格がちょっと垣間見えるようですね。
それはもうあなたたち一緒ですよ。後片付けできないタイプ。何笑ってんの？何笑ってんの？
あ、でも確かになんか、あの、ポイスターさんの部屋は、いろんなものが散乱してそうなイメージ。
いや、散乱してるけど、彼はそれを一つの部屋としてちゃんとゴージャスに見せれるんですよ。あなたたちはただ、お部屋が汚いだけの、トクソみたいな。
いえ、何も言えねえ。
っていうのがね、はい、ちょっとネガティブかなと思いましたけど、まあこれ慣れたら意外と大丈夫 で、インストもね、私この前やったら30分以内に終わりましたよ。
おー。
はい。ただ、さっていうコツを身につければね、はい、簡単です。
まあ最初の1回だけね、ちょっとね、あの、プレイした方がいいかもしれないですけどね。
はい、ということで、まあ点数の方に、はい、総合点の方に入っていきたいなと思いますけれども、
はい。
はい。
まあホラボードは100点の指標をね、決めて、それをもとにマラカイボが何点かっていうのを考えるんですが、はい、ノスモスさん、今回の指標を教えてください。
お願いします。
最近ハマってるツイキャスを。
ツイキャス？ツイキャスやってるの？
ツイキャスがね、最近めちゃめちゃ好きで、まあ、聞くのも好きなんですけど、はいはいはい、誰もやってない時は自分もちょっとね、やったり。
イカさんと同じ病気じゃないですか。
そうなんですよ。やっぱコロナ禍の孤独感に耐えられず、キャスに走ったっていう感じね。
でも最近あれですよね、イカさんに至ってはなんか歩きながらやってますよね。
そうです。自転車キャスしてますね。ねえ。お母さん、母言いながら。
ええ。
なんでおっさんの、なんで40中盤のおっさんの母を聞かなあかんねん。
あ、でも結構ね、なんか緊張感あるんですよ。なんかね、突然踏まれる急ブレーキとかね。
いいんだよ。
そうそうそう。
そうですね。
ね、
ダーンみたいな。
ええ、電車の近くとかでね、
カンカンカン、
あれとか思って。
そうですね。ライブ感満載。
なんじゃそりゃ。ツイキャスが100点。
ツイキャスが100点。
はい、はい。6つ。ツイキャス100点。まあ私もつい先日ね、一回初めてやらせてもらいましたけど、
はい、
ゲームマ大阪をね、エアーでやるっていう、川崎さんとペガさんと一緒にやった。はい、あれ100点か。じゃあちょっとここはノスモスさんから行きましょう。
ツイキャスめっちゃすごい好きなんですけど、ツイキャスが100としたら、マラカイボは、80点。
うわ
ぁ、お
ぁ、どっちの意味それ。でもマラカイボが低いのか。
かなり
高いじゃ
ない ですか。いや、かなり私はマラカイボ高いと思うんですよ。
あ、高いんですね。
ツイキャスがめっちゃ最近好きなんで、
はい。
ま、90か80かってところなんで、うんうん、まあ、85ぐらいでもいいぐらいですね。
ちょっとここはチパミさん挽回してください。
はい。まあ、私もツイキャスが100点として。
やりますもんね、たまにボドマン名義で。
ああ、そうですね、うん。ルミさんとはね、一緒にやりますね。で、ツイキャスを100点として、マラカイボは、105点。
おぉ、そうあれは。ああ、喜んでいいのかな、これ。
私は、ルミさんとやるツイキャスはね、まだ、ルミさんが喋れるんで、大丈夫なんですけど、一人で喋るときにすごい緊張しちゃって。
え、一人でもやってるんですか？
やっちゃいますよ。ルミさんがね、到着するまでちょっと一人で繋いで
た
んです
けど。あ、そうか、ツイキャスは生だから、間を繋がなきゃいけないんだ。
そうなんですよ。で、あってなって。
んで、一人、ゼロ、一人、ゼロ。
あ
出たり入ったりみたいな。
そう。
地獄。
悲しいでしょ？じゃあ、もみさんはどうですか？
私は、90点ですね。
え？ツイキャス好きなんですか？
好きなんですか？
いや、ツイキャス別に好きじゃないです。なんだったら、もうしたくないです。
じゃあ、マラカイボももう。
マラカイボ、まあこんだけ面白いよって言っておいてなんですけど、
うんうん、
人選ぶよ。 ちょっと選ぶよこれは。これは ね、大手を振ってみんなにおすすめするにはちょっとハードル高いかな。
あ、私はまあなんかあのあれですね、あのアイコンさえ解決できれば、
いやいやそんな言ってますけど、この前チパミさんに2回目やろうって言ったら、私もうやらんとか言ってそんなバカなって思いましたよ。
でもね、体力がすごくね削られましたからね。
まあね、5時間ぐらいかかりますからね、私たち結構遅いからね、手がね。
そうですね。あとでもインストする人にもよるじゃないですかね、うんうん、インストが死ぬほど分かりづらかったら、
うん、あ、これはね、インスト慣れしてない人は大変だと思いますよ。
うん、お互いなんかこう聞く方もやる方もかなり大変だと思うんで、気合は必要かも。
なのでマラカイボ、まあ、はい、当然も今ちょっと完売してるところなんで、
はい、
遊びたい方はですね、みんな遊んで慣れてる人にインストしてもらったり、あとお店で置いてあるとかあるんで、そういったところね、当然コロナ気をつけて行っていただいて、はい、でそこでインストを受けたら、当然プロのね、うん、そのインストラクターの方々が懇切丁寧にやってくれますから、それで遊べばきっと快適。
はい、戻りカフェのスタッフの方やったら慣れてるんで、きっとね、
う
ん、
まあそうやってねやれたらちょうどいいんじゃないですかと、
はいはい、
でまあ4時間5時間ぐらいかかるつもりで行って、で遊んでみたらいいんじゃないですか。
あ、いいと思います、ね、
はい、というので総合点ですけど、
はい、
90点ですね。
もや
もやもや、いやいや、もやじゃないですよ。あなたたちのツイキャス好きみたいなところもちゃんと加味してのことですよ。はい、というわけでこちら、はい、マラカイボはツイキャスを100点としたときに90点となりました。
ありがとうございます。ほぼツイキャス、
はい、ということですね、はい、まあなんかね、今リスナーがもうふざけんなよみたいな、
あの多分ね、
ここまで聞いてきてそれはないだろうって、いやいや、そんなね低く言ってるわけじゃないですよ。リアルに言った、
うん、
面白い、重厚感もある、うん、お腹いっぱいになる、うん、がこれは選ばれた人が遊ぶべきだなという、
それは間違いないですね、
はい、ということで、はい、マラカイボの紹介はここまでとなります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでここからお待たせしました、松本さん、あなたがオーダーしたものを叶えてあげるわけですよ。チパミさん、今回どんな特集するか聞いてないでしょ。また
聞いてないですね。
以前もそうでしたね、ルーシーさんの時もそうでしたね。この後何するかいまいち分かってないみたいな、あえて言ってないんですよ。なんせ今回はノスモスさんのオーダーです。
お、
はい、ノスモスさん、何ですか今回の特集。
怖くないホラーを。
あー、
というわけで今回の特集は怖くないホラー映画特集でございます。ね、映画特集しますと、
はい、
ノスモスさん初めて出演してくださいますよ、通常回。何紹介しましょうってなった時に、でも私そういうの苦手なんですよって言うんで、
はい、
じゃあどうしようかなってなったら、
はい、
怖くないやつぜひ教えてくださいと。
ああ、そうですね、だから
任せろ任せろ。
ホラーが苦手なノスモスさんの前で
だったら、もうホラー全然ダメなんですよ。もう映画、はいはい、最近ハラハラするのがダメなんで。
あ、
でもノスモスさんの世代だったらそれこそ13日の金曜日とか、エルム街の悪夢とか、
バタリアンとか、
ね、まあ、バタリアンも確かにそうですね。その世代ですよ。
子供の頃は見てたんですけど。
見てたんかい。
そうなんですか。
昔はね、金曜ロードショーとかでもバンバン
死ぬほどやってました
ね。やってましたね。
何回バタリアン2やんねん。
そうなんですよ。最近すごいね、免疫がなくなってしまって、
はいはい、
もう全然ハラハラ
に。私と逆だ。私はもう完全ダメだったけど、今はもう大好き。
え、じゃあ、見出したらまた免疫ができるかもしれないですかね。
そうですね。今回、本当にコラボのに出してもらうってことで、
はい、
めちゃめちゃ気合い入れて、もう、でも一人じゃ見れないから、ちょっとその代わりにちょっと一緒に見てよって言って。
ラブラブラブ。
ホラー映画。怖くないけど、一応ホラー映画好きでって言って、はいはい、うん、見たんです。
そう、私ね、先に宿題渡しといたん
で。おや。
そちらもね、
はいはい、
まあ、含めつつ、はい、紹介していけたらいいなと思いますが、4作品です。そもそもリスナーの方でね、はい、いやホラーって怖くてなんぼじゃないのって思う方もいらっしゃるでしょ
う。うんうん、じゃないとホラーってね言わない。
いやいや、考えてみーやと、ボードゲームイコールじゃあコマとボードを使うんですかって。
お
ね、ただただパチンコして上から降ってきたやつがどこに入るかを当てるゲームだってあるわけだ。
やめることか。
そういう風に多様性っていうのはホラー映画にもあるんですよ。だからホラー映画の中の区分分けされたジャンルとして、怖くないけどホラージャンルになってるものっていっ ぱいあるんですね。
はいはいはいはい。
で、今回はその中から怖くもないし、そしてグロもない。ここも大事ですよね。いくら怖くないからって血だらけだとか、もう内臓が破裂してるのが見えてるとか、そうなっちゃったらまたうわーってなる人もいるんで、グロも怖くもないもので、もみさんおすすめの新作よりの映画を4作品ご紹介させていただきます。ほら気になってきたでしょ、ちばみさんも。
ワクワク。
はい。まあ怖いのね、苦手だからホラボドの後半、いつも聞いてないんだよね、みたいな人っているじゃないですか。
ああ。
もう前半だけ聞いてね、終わる。そんな方は今回、ほら、ちょうど、うってつけ。はいはい、でも多分そういう人はもう切ってると思いますけど。
ラッコ大生さんは多分切ってます。
切ってるんですよ。でももし聞いてくれてるんだったら、ここから言うものは怖くないから、聞いてみてほしい。そして、4本もやったらまたチパミさん気失うんで、またもや3分ずつ。3分ずつでご紹介させていただきます。
お、じゃあ分けていきましょう。ゴーゴーゴーゴー。
はい、じゃあチパミさんちょっと、
はい。
iPhone で3分計測してください。
はい、わかりました。ちょっとお待ちくださいね。じゃあ行きますよ。
お、用意できましたね。
はい。3分間、用意、スタート。
はい、まず1本目はですね、死人層の殺人でございます。こちら、ゾンビ部門。今回で言うと、ゾンビ部門に入ります。この映画ですね、このミステリーがすごい、2018年度版とか、週刊文春ミステリーベスト10とか、2018本格ミステリーベスト10という部門において、堂々の1位を見事獲得した小説なんですよ、元は。原作はね。で、出演は神木隆之介、中村智也、浜辺美奈ということになっているんですが、どんな話かというとですね、ワトソン君とホームズと呼ばれる、まあ、とある大学でちょっと有名になっている二人の男の子がいますと。推理が好きでね、いろんなところに首を突っ込んでは、まあ、はちゃめちゃにするような方ですよ。そこにですね、とある依頼が来る。洋館でみんなでパーティーをすることになったんだけど、なんか脅迫の文面が来たから調べてください、もしかしたら悪いことが起こるかもしれないからぜひ来てくださいということで、洋館に泊まりに行くことになるんですね。じゃあそこで殺人事件が起きます。それを推理しましょう、殺人事件を暴きましょうということなんですが、このお話の特徴はゾンビが出てきます。しかも大量にゾンビに囲まれた洋館の中でお話が展開していくんですね。で、全体を通してですね、コメディータッチです。コメディータッチ、設定とノリがなんだかちょっとドラマのトリックっぽいんですよ。変な空気感の中で進んでいきます。で、ゾンビに取り囲まれた洋館で殺人事件が起きて、それどころじゃないじゃないですか普通、ゾンビが周りにいるんだから。でも殺人事件が主体です。そんな状況だからこそ起こり得るトリックだったり、非日常な危機的展開を見せるんですね。そのアンバランス感がいい。先が全く読めません。そして私が一番推したいところはですね、このヒロインがめちゃくちゃ可愛いです。めちゃくちゃ可愛い。こちらはですね、ヒルコというキャラクターなんですが、浜辺美奈美さんが演じておりまして、もうあんまりにも可愛すぎて私2回見ました、この映画。びっくりしました、自分でも。そんなね、邦画にそんなテンションで挑んだことないですけど、この映画マジで可愛いです、ヒロインが。例えばどんなんかっていうと、ヒルコさんがですね、ちょっと下動かしてって主人公に言うんですよ。そしたら主人公が、え、やだよ怖いもんって言ったら、え、キスしてあげるけどって言ったら、あ、はい、やらせてくださいみたいな、もうそういった甘いムードじゃない変な空気感、春日みたいな空気感が終始流れて、果たしてこの事件解決するのか。ただこれがね、伏線の回収とミスリード具合がまたよくできてて、最後とんでもない展開を見せるんですよね。ワクワクしてきたでしょ。で、こちら有料ですが、現在 Amazon プライムビデオで鑑賞可能となってます。死人層の殺人、ご覧ください。
はぁ、これで YouTube やったらどうすか。
いやいやいやいやいや、その雑な返しやめて。え、もう自分さ、漫才師乗ったらみたいな、大人になったら漫才師乗ったらいいんちゃうって先生が言ってきたのと同じぐらいショックっす。
NSC 入学したらでしょ。
いやいや、そんな具体的に言うな、関西だけ。ほら、興味出てきたでしょ。
いやいいですね。
こんなにヒロイン可愛いなんて言って、
私これね、ミステリーだと思ったんですよ。
ああ。
実際だからミステリー部門でいくつも受賞されてるんですよ。
はい。でもまさかゾンビが出てくるとは思わなくて、それがねすごいびっくりしました。
まあ、ゾンビが出てくるのってネタバレじゃないかって思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、正直もう冒頭の冒頭で取り囲まれるんで、むしろこの状況じゃないと起こりえない展開みたいなのがいくつもあるんですよ。うん、まだ見てないですか。
私は見ました。
どうでした。
本当あのトリックみたいな感じで、ちょっとコメディっぽいんですけども、やっぱり女の子が可愛いの。
可愛いでしょ。
可愛いですね。
洋館の雰囲気がすごい良くて、なんかこう物語性が強くて、あのホラーっていう意識がね、ちょっと弱まるっていうんですかね。怖いのがダメでもちょっとスッと入っていける感じ。
でまたゾンビの造形が甘いんだ。 めちゃくちゃ甘いんですよ。
あの USJ のねホラーナイトを思い出します。
ああでも それよりもまだってぐらい本当に軽いんですよね、うんうん、もう壁をバンバン常に叩いてるんだけどゾンビの手が、誰も気にしてないんですよね、ご飯食べてたりとかして。
そうですね、
そこら辺もドラマトリックっぽくて、私はああいいなって思いましたし、
独特の空気感ですよね、
うん、そうなんですよ。でまた主人公の羽村くんとねひるこさんのやりとりがいいんだな。これ続編気になるところですよね。はい、というわけでこちらが死人層の殺人でした。どんどん行きましょう。
はい、ご
めん。はい、では続きましてですよ。
はい、せーのスタート。
はい、2本目はですねエスケープルームとなります。こちらシチュエーションスリラー部門ですね。これね900万ドルの制作で興行収入がなんと1億5500万ドル、とんでもなく盛り上がった作品とはいえ日本では全然知られていませんが、このエスケープルームどんな話かというとですね、脱出ゲーム作りました、ぜひ来てくださいってことで何人か若い人たちがとある部屋に集められるわけですよ。で見事脱出したら大金をあげますよとっていうので、お、俺脱出ゲーム得意だぞとか、お、なんか最近そういうの流行ってるらしいねとかっていうので集まった男女が、まあ、とんでもない目に遭っていくよっていうもので、これ聞くだけだと展開ってめちゃくちゃよくあるやつやんと、ね、思うわけじゃないですか。この映画の特徴はですね、仕掛けがとにかく豪華です。半端なく豪華。信じられない状況の各部屋が出てきます。例えば燃え盛る会議室、ちょっと熱くなってきたとか最初は、あれどうしたんだろうみたいになるんですけど、最終的にもう猛烈に燃え盛りますし、そこをなんとか逃げたら、雪山に出るんですよ。雪山に出て、どういうこと部屋じゃないのみたいな。なんで雪山にいるのみたいになって、絶対冷凍でどんどんと凍っていく中、どうやって次の部屋、そもそも部屋って何みたいなんで、こっからどうやって展開していくんだろう。あれもしかしてこれって夢、夢宇宙人にさらわれた異空間っていうね。で、この手の作品で言えば、ワンシチュエーションで登場人物の疑心暗鬼っぷりや取り巻く謎を描いた映画、キューブとか、あと、そうなんかありますよね。あれ有名ですわ。それらとは違って、そんな仕掛けありなんていう、そのびっくりドッキリギミック具合にワクワクする作品なんですよ。で、人が一人、また一人死んでいきます。うん。こんだけ言っといて、死んでいきますよ。死んでいきますが、人物像が全然掘り下げられないまま進んでいって、死に様もめっちゃあっさりしてるんで、あれもう死んでんじゃん、いつの間にみたいな感じで脱落していくから、全然嫌な気分にならない。むしろまるでディズニーのテーマパークみたいな、お、次どんなとこ出てくるんだろうっていう興奮の方が勝ってくるんですね。だから、ライトな人が見やすいっていう意味では、分かりやすい王道展開っていうのも相性が良くて、この閉じ込められた状況のバックボーンが徐々に見えてくるんですが、ふーんっていう、もう最後もふーんふんだよねっていう感じが、また安心感と安定感につながっていて、演出とか映像効果っていうところに集中できるんですよ。で、こちら Amazon プライムビデオで現在有料ですが、鑑賞可能です。エスケープルームですね。
わーお
ー、エスケープルームどうですか、うん、まぁ、ちょっとね、なかなかこの魅力を伝えるところで、見せたいところではあるんですけど、うん、まぁ、ラジオなんですね、伝えきれないですが、
あ、
仕掛けがやばいです。
そうですね、私はなんかやっぱり、ちょっとこれ見てないんですけど、はい、ハラハラするのがダメなんですよ。
おだから、例えば、
なんだろう、時間内に、なんかね、その出なきゃ殺されるとかっていうのがダメだから、
はい
はいはい、そういうハラハラ、ダメな人には難しいかなっていう。
その点で言うと、まぁ、例えばそうだったら、うん、そのみんなが助け合わないんですよね。で、なんかお前をおとりにしてる間に俺は何々みたいになっていって、で部屋がなんか潰れて人が死ぬとか、そういうのやっぱドキドキするじゃないですか。わかりますよ、その気持ち。ところがこれは協力です。みんなで協力しています。なんだかんだ言ってお互いにやっぱ脱出ゲームの経験とかあったりするんで、それぞれの知識とかそれぞれの経験みたいなのを活かしていくんですね。そういったところで巻き起こる人間関係があると思うじゃないですか、
はい、
全然ないです、
は
い、
ぜひなんか途中で恋とか
ないこいつがこいつの実は親の仇でどうのとかっていう、そういうのもね、ない
ない。
うっすーみたいな。
あくまでプレイヤーのコマみたいな感じ。
だからこそ、その仕掛けってところに注力してるんですよ。
でもアメリカってなんかこのエスケープルーム、脱出ゲームがものすごい規模じゃないですか。なんかね。
いいこと言いますね。ちょっとノスモさんはね、あまりこうスクラップとか脱出ゲーム、謎解きゲームとかって、まあ、あんま造形ないかもしれないですけど、日本のものって、 気づきなんですよ。
はい。まあ、謎々とかね。
発見とか、トンチみたいなものとか、まあ、気づきなんですけど、海外のってなんかね、めっちゃ大雑把なんですよ。まあ、もちろん全てじゃないですけど、なんか壁を壊して脱出とか、
力で解決。
そう、力で解決系なんですよ。
へ
ぇ。始まったら普通なんか壁に書かれてる数字が何かになるんじゃないかみたいなのが日本なんですけど、本当に、まず壁殴ってみようぜみたいな。ハンマー見つけたぞ、壁壊せ、やった、次の部屋行けるみたいな。マジって思うんですけど、でもそれが主流みたいで、だからこちらの映画もその結構剛腕でやっていくんですね。
じゃあ割となんかサクサク
パワー系でガンガンいって、まあハラハラがないわけではないですけど、非常にライトに見やすいもので、でまあさっきも言ったように死んでいくのもなんかあっさり消えていくだけなんで、正直ね、私としては物足りなさもあるかなって思うけど、やっぱワクワクの方が勝ったんですよね。おすすめですよ。
はい、
はい、というのがエスケープルームでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ではどんどん行きましょう。3本目、
はい、いきますよ。
はい、
用意スタート。
はい、3本目はですね、豊島園でございます。豊島園、こちらはですね、幽霊もの部門ですね。しかも邦画、まあ邦画のね、幽霊ものって親近感とかリアリティを過度に感じてしまって、結構どんなものも怖く感じたりしません？なんかゾッとするというか、部屋の片隅に女の影みたいなのあったら、もうなんかチープでもちょっと怖いみたいなあるじゃないですか。でもこちらの豊島園、あ、見てください、このパッケージというかポスターの写真、めちゃくちゃ怖そうでしょ、女子高生たちが集まって、女の化け物の手でガシャってされてるみたいな、ところが嘘だろってぐらい怖くないです。本編一切で、見応えに関しても本当左右ぐらいあっさりしてて、左右でいまいちね、記憶に残らないです。だから私もこれ取り上げようと思って思い返してみましたけど、全然思い出せなかった。それぐらい、じゃあそれいまいちじゃんってね、いまいちじゃんって思われるかもしれないですけど、だからこそおすすめなんですよ。決してダサくなんかではなくて、小中学生を狙って作られたちょうど怖くないホラー映画に仕上がってます。で、どんな話かというと、ネットで噂になっていた豊島園の呪い、豊島園って実際にありますよね。その豊島園の呪いがあるという、まあ、古い洋館を見つけた女子高生たちが、軽い気持ちでその噂を試しに豊島園に遊びに行くわけですよ。で、その直後から恐ろしい現象に次々と襲われ、メンバーが一人また一人と豊島園内で姿を消していくというね、まあ、遊園地を舞台にした、まあ、幽霊ものなんですけれども、まあ、まずですね、この女子高生がみんな可愛すぎです。はい、可愛すぎると良くないなぁ、これ。全然怖がれないんですよね。こんなクラスにいたらもう間違いなくカーストの上位にいるだろうっていうぐらい可愛いです。で、実際映画内でもそんな雰囲気が漂っていて、表面上仲良くしてるだけで、ちょっとしたことですね、その友情が壊れていくんですよ。そこはなぜか妙にリアルです。でも恐ろしいぐらいに演技が下手なんですよ。もういいですよ、そこの具合が。ちょうど冷めます、ちょうど冷める。で、主人公のサキって子がいるんですけど、その子はその中でもいい子っぽく描かれてるんですけど、またこれがまた終盤に向かって、これがまたっていう展開なんですよ。やっぱね、結局一番人望があってね、周りに優しい人ほど計算高くて陰湿な考えの持ち主だったりするんですよね。いやー、もうそういう意味では結構狙われたホラーかなって思いがちですけどね。で、肝心の幽霊ですが、幽霊はですね、顔が青いだけです。全くもってただの女優です。はい、青いだけ、もう何の特殊メイクもしてない。はい、で、途中で一瞬だけ出てくる竹中直人がいるんですけど、なんか10秒くらい出てきます、竹中直人。その竹中直人が全てのインパクトを持っていくんでね、それも見応えたっぷりです。で、近年不景気だった豊島園が再起をかけて作ったのがこの映画なんですけど、結局この8月をもって豊島園が閉館することになったのが一番の恐怖なんですね。はい、こちら Amazon プライムビデオで現在有料ですが、鑑賞可能、そして Netflix では無料です。ぜひ見てください。豊島園でした。はい、という豊島園ですよ。逆にこのポスターのデザインしたやつ天才やなって思うでしょ。
いや、ほんまですよね。なんかめっちゃ怖そうに見える。
私これ紹介された時に、はい、ツンガエルにこれを見ろって言われてるんだけどって言った時に、いや無理でしょ、ジャパニーズホラーなんか絶対無理やから、って言ってツンガエルを見たんですよ、豊島園。
はいはい、
見終わってどうだった、怖かったって言ったら、豊島園の宣伝がすごいって言って。
いや、そうなんですよ。
そうなんですよ。ほんまですよね、なんかね、
もうすっごい詳しく豊島園がわかるっていう。
わかるんですよ。で、無駄に映すんですよ、いろんな箇所。
長いこと映ります、
ね、島に電気室が映るでしょ。電気室が長いこと映るでしょ。豊島園のやっぱ再起をかけてたんですね。
ああ、なるほどね。
もうこれ言っても去年かな、一昨年かな、去年かな、の映画なんで、で、これで豊島園が盛り上がってくれたら、万々歳じゃないですか。まさかの
閉園
なんで、いや、これはね、一番の恐怖ですよ。
あ、これにお金かけすぎたとか。
かかってないんだ。これ私でも作れそう。
そうなんだ。
ねえ。
でもそういう才能だと思います。ほら昔見たじゃないですか、学校の階段って、
うんうん、
私大好きだと特にワンがあれね、恋愛模様もあるし、うん、ね、あれもう大人が見ると別に全然怖くないですよ。 CG とかもね、テケテケとかも可愛らしいしね、
うんうん、
けどやっぱちょうどその年頃で見ることによってキャーって言いやすい。だから学生が、怖がりの学生がみんなで集まって見るのにちょうど適してるんで、
あ、
家族で見たりカップルで見たりっていうところでいいんじゃないかと、
うんうん、
でくだらなかったねっていうのはそれはそれでまた楽しいですからね。
そうですね。
そしたらちょっと今度これ見ようよっつって白井さんとかね、ジュオンとかね、
いきなり行くな、
はい、
いきなり行くな。
おすすめです、白井さんとジュオン。今特にねネットフリックスでジュオン新しく始まりましたけど、めちゃくちゃ怖いですから。白井さんもマジでやばいぐらい怖かった、うん、っていうところのステップアップとして豊島園いいですよ。はい、じゃあというわけで最後の一本いきますか。
おや、
私の喉が持つのかわからないですけどね。
うろしてください、うろして、
うんうんうんうん
独特。はい、いきますよ、よーいスタート。
はい、4本目はですね、ヴィランズでございます。ヴィランズ、こちら殺人鬼部門ですね。この映画ね、実は2020年ホラボド映画大賞にもなり得るくらい私一押しの新作映画です。
お、
本当に面白い。だから2回見ました、これもね。女優が可愛いわけではなく2回見ましたけど、この殺人鬼といえばやっぱジェイソンとかレザーフェイスとかね、極悪無差別殺人者を想像するじゃないですか、
うん、
ところがこちらの作品で登場するのはどちらかというとキラヨシカゲタイプなんですよ。要はひっそり暮らしたい派なんですね。なのでバンバン人を殺していくとかそういうものではありません。ではどんな話か、人生をですねやり直すためにガソリンスタンド強盗をしてしまったバカップルのですね、ジュールスちゃんとミッキーくんが主人公です。まあ若い二人のカップル、こちらはですねちょっとガソリンが切れちゃって車に逃げてる途中でね、で仕方ないから近くにあった民家にですね鍵壊して入るんですよ。で地下まで行ったらなんかその地下に女の子が閉じ込められてて、なんだこの屋敷はとか言ってたら、そこに家主が二人夫婦帰ってきて、あ、一悶着あるのかなと思ったら、どうしました、いらっしゃいませみたいな、まあまあまあお茶でも飲んでみたいな感じで出迎えられて、そこからとんでもない目に遭っていくんですけど、まあ要はその夫婦がねなかなかにサイコパスだということなんですね。はい、でこの映画まだ皆さん見たことない方多いと思いますが、実はですねヒロイン役イットフォローズで主演されたマイカ・モンローなんですよ。そしてその彼氏役はイット、それが見えたら終わりのペニーワイズ役であるビル・スカルスガルトさんなんですね。そしてサイコキラーとして出てくる奥さん、これがケビン・ベーコンの実奥さんキーラ・セジビックさんなんですね。出演陣が豪華なのに日本では全然広まってない、いろいろな事情によって公開、まあ、されなかったんですけれども、かなり気合の入ったホラー作品となってますね。ぜひ見ていただきたいですね。で作品全体のイメージはというと、ホラーの皮をかぶったコメディタッチなハートフル映画だなと思いました。主人公カップルにとって危機的状況っていうのは最後まで続くには続くんですが、それぞれの過去とか思い合う気持ちっていうのが繊細に描かれていまして、それがなんともね最後にグッとくるんですね。とはいえ登場人物に関しては、まあ、全員ぶっ飛んでいまして、ジュールスちゃんとミッキーくんは悪いことつるのめちゃくちゃ楽しみます、ふーってよく言います。でめっちゃセックスが好きなんですよ、ジュールスちゃんが。そしてめっちゃマリファナが好きなんですよ、ミッキーくんが。いろんなところでそれをね試そうとするんですけど、もうそれもね笑えます。そしてサイコパスな夫婦側もですね、まあ、憎むべき存在であるようで実はどこか影を帯びていて、憎むように憎みきれない家族とは何か、愛とは何かっていうのを考えさせられるんですね。そしてこちら Amazon プライムビデオで現在有料ですが鑑賞可能となってます。ぜひ見てください。めちゃくちゃおすすめです、これは。
これは見ました。
あ、見ました、結構見てくれてる、
ね、
めちゃくちゃ暇なんですね。
いや、これを先に見て、
はいはい、
ちょっとドキドキして見たんですけど、
はいはい、
ホラーなのに明るいんですよね、見つかるかもしれないっていうドキドキはあるんですけど、うんうん、ホラーが怖いから避けてたんですけど、これはすごく見応えがあって、
あ
っ、おや、ね、チパミさんも見られたんですよね。
あ、そうなんですね。
あ、はい、見ました見ました。でこれちょっとね、なんか明るくてちゃんと切ない部分もあってね。
そうなんですよね、切なかった、
なんか悲しみに途中から転換するホラー映画って言ってよくあるんですよ、
うんうん、
まあ、要は完全懲悪じゃないみたいな、うん、でもその描き方も結構ね、なんていうんですかね、あまりドラスティックにしてなくて、
うん、
なんかライトに見てて、あ、そっかそっかって受け止めきれる範囲なんですね、
うんうんうんうん、
だから最後も見終わった後にこういろいろ思うことはあるんですけど、すっきり見終わって、
うん、
はあ、まあよかったな、見てよかったなって思える、
うんうん、
いい映画ヴィランズ、
うんうん、インテリアもすごい可愛い。
あ、さすが、
その
通り、
うん、 あ、でもこれあのね、最後まで見た時にインテリアのこのちょっとレトロな感じっていうのの意味が分かって、ちょっとなんかこう切なくて、
そう、いろいろとね、またそこのね、伏線がうまいんだよ。
そう、なんか古き良きアメリカみたいなね。
ね、
懐かしいけど悲しいみたいな、ね、面白かったです。
これはだから今回特集4本として1本で紹介しましたけど、本当はこれだけで紹介したいくらい私は好きな作品。
あ、またいつか紹介するといいと思います。
もう改めて、せっかく3分でうまく紹介しようと思って、
じゃあそれか YouTube やりましょう。
ねえ、
YouTuber。
あとあれですよね、そのイットのね、
はいはいはい、
ペニーワイズって、まあ、ピエロの怖い、はいはい、あれが主人公ですか、逆に。イケメン。
ねえ、あれですね、ピエロを脱いだらイケメンなんですね。
私の好きなシーンで、ちょっとまあ若干ネタバレですけど、え、どうするどうするってこうカップルで困った時に、ちょっと待って、一回じゃあマリファナスをってなって、シンキングタイムみたいな感じで、その場で出してね、で鼻から、で吸引して、ピーンみたいな、一休さんみたいな、ピーン思いついたぞみたいな。
わかる、
うん、あれめっちゃいいですよ、カメラワークもいいし。そんなん、あえてそういうの入れなくても話は進められるのに、うんうん、やっぱ入れてるってそのセンス、うん、抜群のセンスがあって、
うん、
いやこれマジで日本で上映もし至ってたらそこそ これ話題になってたと思うんですよね、
うん、
面白いし評価も高いし、
うん、
っていうので、まあここまでね紹介してきました4本、
はい、
はい、何ですか。
主人公の殺人、エスケープルーム、豊島園、ミランジ、
はい、そうです。そちらの4作品。はい、もう全く怖くないので。まあもちろん人によってはそれでも怖いって思う人もいるかもしれないですけど。
はい。
ここ超えれなかったらもうね、逆にね、いい指標になりますよ。もう見ないでいい。今後一切ホラー映画。スリラー映画とかも全部見ない方がいい。で、これ乗り越えれたら、また新たな道が出てきますから。
そうですね。
はい。なんで、ノスモスさんの今後に期待ですよ。
ええー。徐々にね、BL もホラーの。
いや、BL もかよ。
ちょっと染められて
る。回スノガエルさんまで何かされるかもしれない。
ゆっくりゆっくり行きましょう。
怖いですけど。はい、ということでした。映画紹介はここまでとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では告知してね、今回も終わりたいところですけれども、
うん、
はい、じゃあいつもの予定終わりましょう。
はい、はい、
じゃあチパミさんいますか、ノスモスさんいますか。あ、ノスモスさん言いたそう、めちゃくちゃ言いたそうやな、ノスモスさん。挑んでみましょうか、ノスモスさん、ね、
チャレンジ
、ね、チャレンジチャレンジチャレンジ1年生。
はい、
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTune からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントは@ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
さすがやわー、さすが。いやー、やっぱヘビーリスナーはもう何百回聞いてんねん
じゃ、滑らかにこうね言ってましたね。
見事でしたね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。わざわざ出ていただけただけでも嬉しいね、
こちらこそ。
こんな風に涙流しながらね最後までお付き合いいただいて、もう途中なんかもういいですか、帰らせてくださいってね、その縛られた手をギシギシギシギシしてましたけど、
ソファーの上のところで、
かわいそうに、それでも最後までやり遂げましたよ、どうでした、楽しかったですか。
楽しかったです。こんな風に収録するんだって。
そうでしょ、
はい、
配信だとあんな短いのにこんな長いんだ
そう
えーみたいな綺麗にされますから、ここから、
ね、これからまた編集が終わったホラーごとを聞くのが楽しみ。
あら、さすがっす。
ありがとうございます。
その通りですね。もしかしたらノースモスさん喋ってるけど、チュパミさん一切喋ってないかも。
何カットされるんですかって。
BL のとこはカットどうぞ。はい、じゃあ最後の予定終わりましょう。最後は、ね、何々のモミ、何々のチュパミっていうのでね、最近やってますけど。
思いつきました。
はい、最近扇風機が壊れて、初速はまず自分の指で回し出すモミ。そして、
山本ゆりさんのレシピにハマって、自炊が楽しくなったチュパミ。
40万のミシンを買って縫いまくってるノスモスです。
40万かっけー、やっちゃおちゃお
ちゃおちゃおちゃお